平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言。去年の10月から僕がこれまで見てきたライブやインタビューしたアーティストの話をしているんですけれども、2月27日ついに、評論集弱虫のロック論が出ました。イエーイ。また今日も一人なんですけれども、そしてその、発売日の当日、ゼップ東京の方で弱虫のロック論というイベントを開催しました。これは奥田民生君とアジアンカンフージェネレーションが出てくれた、初のその対バン2番だったんですけどもね、先週はそのイベントの中のリハーサルの模様、そして奥田民生さんの話をしたんですけども、今週はですねアジアンカンフージェネレーションの、ライブの模様をお話ししたいと思います。平山雄一のロック親父の独り言、今日はですね、2月27日に行われた、弱虫のロック論というイベント、ゼップ東京でやったんですけどもね、先週はリハーサルと、奥田くんの話をしたんですけども、今回はですね、アジアンカンフージェネレーションの話をしたいと思います。平山とアジカンとはもう本当に、インディーズ時代っていうのは僕はお会いしてないんですけどもね、もうメジャーデビューしてすぐにこう知り合って、もうずっともう見てきて、彼らは今年でその15周年を迎えるわけですけども、もうそんな時間経っちゃったかなっていうぐらいその初めて会った頃のことを覚えてますね。平山が最初に、アジカンの、ライブを見たのは、今恵比寿にあるリキッドルームっていうのが、その前は新宿であったんですけども、新宿でそのアジカンがやったライブを見に行ったのが初めてだったですね。その時っていうのは今よりもやっぱりもう本当にその若々しいロックバンドで、そのダンスができる音楽もやってるし、どっちかっていうとやっぱりこうすごくコンセプチュアルなところを目指して、そのなんていうか気迫っていうのが気持ちいいバンドだったことを思っています。そしてまあ去年素晴らしいツアーをやったんですけどもね、僕はやっぱりそれを見ていて、そのアジカンがこうバンドとして、多分2回目ぐらいのそのいい状態というか、もう明らかにその初期の頃とは違ってるんですけども、すごく音楽的にもその空間的にも、ライブというのをよく理解して、自分たちのことをよく伝えられる、本当にその彼らの音楽をシンフォニーみたいなんですけどもね、それぞれが出す音がこうじっくり積み上がっていって、すごくその壮大な空間とその音楽を奏でるっていうそのバンドになっていて、今回もその出演をお願いした時にね、引き受けてもらってすごく嬉しかったんですけども、まあ、そして一番平山が興味あったのは、平山が見たその素晴らしいツアー、アジカンのメンバー4人プラスサポートが3人入ってたんですけども、まあアジカンの4人は、ゴッチと、それからギターの北君と、ドラムのイジジ君とベースの山田君なんですけども、そこにキーボードの上田忠さんと、ドラムの三原茂雄さん、そしてコーラスには岩崎愛さんという女性コーラスが入るんですけどもね、特にまあ本当にそれぞれいい役割を果たすんですが、アジカンのサウンドの中に女性の声が混ざるだけでこんなに変わるのかなっていうふうに、去年の国際フォーラムのライブを見た時に思ったんですけども、まあ、そして今回のイベント、どんなスタイルでそのアジカンが出てくれるのかなと思ってたんですが、そのままですね、その7人で来てくれたわけですね。で、まあ、平山にとってはちょっとそのライブやってない時期のライブだったのでね、まあ、4人っていうことも思ってたんですけども、平山が今見たいアジカン、その7人のアジカンっていうので来てくれたことがまずすごく嬉しかったです。当日先にその奥田君の方が1人なのでね、先に出たわけですけども、後に出たそのアジカン非常に素晴らしかったですね。さっきも言ったように、一つ一つの音っていうのがこう本当にその音の役割っていうのがプレイヤーがよく分かっていて、それはそのアクセントだったりボリュームだったりそのビート感だったりっていうするものがよく考えられていて、まあ、それがどこで分かるかというと、お互いがお互いの音をよく聞いてるなっていうのがこう見てて分かるわけですね。若いバンドの良さっていうのは、例えばギターとドラムとベースがそのライバルのようにお互いのことなんかを無視して絡まり合って疾走するという良さがあるんですけれども、やっぱり今のアジカンの良さっていうのは、お互いがお互いの音を聞いて、そこに自分がどんな音を乗せていくか、 ていうのが7人がはっきりそれぞれに聞こえているのが分かるという、もう素晴らしいステージだったんですけれども、そして平山はその初期のアジカンで一番好きな曲は電波塔という曲なんですけれども、まあ、その曲やってくれるかなと思ったんですけれども、それはやってくれませんでした。その代わりにですね、ゴッチが、平山さんと会った頃の曲をやりますと前置きして、ファーストアルバムの君つなぎ 5M の中から、無限グライダーという曲をやってくれたんですけれども、やっぱり感激しましたね。なんかね、まあ、自分のイベントとはいえ、平山がそこに出て歌ったりするわけではなくて、まあ、自分がそのアジカンのことを好きで、その素晴らしいものをこうオーディエンスの皆さんと一緒に楽しみたいなって、まあ、イベントだったんですけれどもね、まあ、平山としてはすごくその感慨深いセットリストの一つがその無限グライダーだったんですけれども、まあ、とても良かったですね。そして僕はそのインタビューの席とかで、まあ、アジカンの素顔という言い方ちょっと当たってないかもしれないですけども、割とリラックスした彼らをたくさん見てるんですけども、この日は、まあ、このイベントがそういうムードだったんだと思うんですが、そのアジカンのみんなも本当にそのインタビューの時と同じようなこう素の感じでそう楽しんでいてくれて、特に後藤くんがね、MC とかでも、まあ、普段喋らないようなことを喋ってましたね。自分が例えば取材してる時にこう思っていることとか、まあ、それからこう自分も一緒に今日やるその奥田君のすごくファンで、まあ、中学生の時によく聞いていて、その似顔絵を描いてその雑誌に投稿する寸前ぐらいまで好きだったっていう、その寸前っていうのが面白いんですけどもね、実際にきっと投稿はしてなかったと思うんですけども、そんなこうエピソードを披露してくれたりして、非常にその楽しい、ライブになりました。平山としてはこう今の瞬間のアジカンということで言うと、A と Z っていう曲をやってくれたんですけども、これがやっぱりそのミクスチャー以降のロックバンドというのをものすごくこう感じさせてくれて、やっぱりその80年代のロックバンドとは違う、そしてその90年代のロックバンドとしてスタートし、それがやっぱり21世紀に入ってさらに進化を遂げたっていうのが分かった、曲が良かったです。そして本編の最後は今を生きてという最新シングルなんですけどもね、これは横道世之助っていう映画の、主題歌なんですけども、これがまた素晴らしくて、こうみんなでこうなんて言うんだろうね、その音楽を、まあ、彼らは奏でる幸せ、オーディエンスのは音楽を聴く幸せっていうのを本当にそのフィフティフィフティでこうみんなが楽しめる音を、彼らが奏でてくれて、もうお客さんも本当にニコニコだったですね。本当になんかこういい組み合わせだし、それぞれその奥田君もそのアジカンもパフォーマンスが、優れていて、いいイベントだなと思いました。平山の個人的な思いで言うと、実はサポートの、パーカッションの三原茂雄さん、もうクレジットでたくさん知ってたんですね。例えばザ・ノーベンバーズというバンドが、ものすごく劇的に変わる瞬間があるんですけれども、そのアルバムでは実は三原さんがドラムのチューニングをしてたんですね。そんな仕事あるのかと思う方もいるかもしれないですけども、実はレコーディングではそのドラムのチューニング、革の張り具合とかいろいろあるんですけれども、それを三原さんが手伝っただけで、まあ若いバンドが劇的に変わったっていうのでお名前を覚えていて、楽屋の方で三原さんとそんな話をして、あ、三原さんだったんですねって話で、さらに三原さんから聞いて驚いたのは、三原さんはローザルクセンブルグっていう、まあ、京都のバンドなんですけども、そこのメンバーで、その頃多分平山会ってるんですね。そんな日にというかね、僕のイベントの日にお願いした時間のサポートでその三原さんがいて、まあ、楽屋で楽しくお話できたっていうのもすごく面白かったです。とにかく平山のその35年間のキャリアがなんか面白いところでその絡んで、混じった一日だったと思います。ということで今回の平山雄一のロックオヤジの独り言いかがだったでしょうか。岩虫のロッククロンのイベント、今回は、アジカンのことを話してみました。本当になんかね、こうミュージシャンシップにあふれる、バンドで、ライブもすごく良かったです。 ということで、このポッドキャストへのご感想などをいただけると嬉しいです。メールの宛先はロックオヤジ ROCKOYAJI @emtg.co.jp、ロックオヤジ @emtg.co.jp の方まで、お寄せください。それではまた次回お耳にかかりましょう。イベントのレポートまだまだ続きます。3回目、最後になりますが、来週はですね、福田くんとアジカンのセッションの模様と打ち上げの話をちょっとしたいと思っております。お相手は平山雄一でした。